第2巻裏側に参りました。
次は議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には区長から25件の案件が提出され、すべて可決しました。なお会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、世田谷立憲民主党社民党は立民社、無所属世田谷行革110番維新は F 行革、世田谷新たは新た、日本共産党世田谷区議団は共産、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、減税世田谷は減税、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、都民ファーストの会はトファ、区民を守る会は区市会、無所属は無所属。以上です。なおお伝えする条例名は略称を使用しています。2年度補正予算1件、一般会計第4次、全員賛成。これは新型コロナウイルス感染症防止対策などの課題に対応するため、歳入歳出予算それぞれに22億2115万1000円を追加するものです。4次補正後の予算額は4385億1720万9000円となります。条例の改正6件、職員含む宣誓条例全員賛成。これは会計年度任用職員の含むの宣誓に係る特例を定めることができる旨の規定を追加するものです。駐車場条例全員賛成。これは世田谷区役所駐車場世田谷 4-22-30 を廃止するものです。公園条例全員賛成。これは祖師ヶ谷6丁目さつき記念公園祖師ヶ谷 6-23-22 と北烏山7丁目木国公園北烏山 7-33-28 を新設するものです。職員給与条例全員賛成。幼稚園教職員給与条例全員賛成。会計年度任用職員の給与・費用弁償条例全員賛成。以上3件は期末手当の支給月数を改定するものです。工事請負契約の締結2件、富士中学校耐震補強工事全員賛成。工事名耐震補強、相手方東光建設株式会社、契約金額1億9203万8000円、工期3年11月30日。多摩川二子橋公園等災害復旧工事第2期全員賛成。工事名災害復旧、相手方奥安通貨株式会社東京支店、契約金額1億8489万2400円、工期3年6月30日。工事請負契約の変更2件、仮称多摩川地域拠点保育園新築工事全員賛成。これは多摩川総合支所庁舎区民会館改築工事の遅れに伴い、工期を4年8月5日に変更するものです。大志堂区民センター改修ほか工事令和2年度全員賛成。これは着工後の地中障害物の発見に伴い工事計画を修正したため、工期を3年4月20日に変更するものです。専決処分の承認3件、区長等の給料条例全員賛成、監査委員の給与条例全員賛成、教育長の給与勤務時間条例全員賛成。以上3件は 副区長3人制の実施に伴い、人件費を抑制するため、給料月額を改定するものです。指定管理者の指定、7件。区民会館、全員賛成。施設名称、世田谷区民会館別館、北沢区民会館別館。指定管理者、株式会社世田谷サービス公社。施設名称、玉川区民会館別館。指定管理者、株式会社共立。区民斎場、全員賛成。施設名称、緑会館。指定管理者、株式会社 JA 東京中央セレモニーセンター。障害者福祉施設、全員賛成。施設名称、微笑み共同。スマイル梅ヶ丘。指定管理者、特定非営利活動法人、ワーカーズコープ。施設名称、未宿、つくしんぼホーム。指定管理者、社会福祉法人、全国重症心身障害児、障害者を守る会。施設名称、岡本福祉作業ホーム。岡本福祉作業ホーム、玉堤分譲。指定管理者、社会福祉法人、泉会。施設名称、梅ヶ丘、ウッドペッカーの森。指定管理者、特定非営利活動法人、ウッドペッカーの森。知的障害者生活寮、全員賛成。施設名称、松原けやき寮。指定管理者、社会福祉法人、世田谷貸しの機会。身体障害者自立体験ホーム、全員賛成。施設名称、身体障害者自立体験ホーム、中マッチ。指定管理者、特定非営利活動法人、集い。自転車等駐車場、全員賛成。施設名称、駒沢自転車等駐車場ほか53件。指定管理者、公益社団法人、世田谷区シルバー人材センター。レンタサイクルポート、全員賛成。施設名称、桜上水南レンタサイクルポート、ほか6件。指定管理者、公益社団法人、世田谷区シルバー人材センター。特別区道路線の認定、1件、全員賛成。所在地、大倉 5-12 から北見 6-7。延長、107.21 メートル。区域外道路の認定の承諾、1件、全員賛成。所在地、北烏山 7-31。面積、23.14 平方メートル。管理、三鷹市。教育委員会委員任命の同意、1件、全員賛成。中村豊、再任。監査委員選任の同意、1件、全員賛成。中根秀樹、新任。以上、議決内容でした。次は、請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、採択したもの、1件、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について、意見書等の提出に関する請願、全員賛成。趣旨採択したもの、2件、婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める意見書の提出に関する請願、賛成多数。賛成は公明、立民社、F 行革、新た、共産、セイネ、減税、虹、世田谷、トファ、区市会、無所属。反対は自民。高次能機能障害への支援における梅ヶ丘拠点の建て直し、及び慢性的に不足している施設増設に関する陳情、全員賛成。不採択としたもの、2件。世田谷区 本庁舎棟整備計画について、コロナ禍を踏まえた柔軟かつ大胆な見直しを求める陳情を。全員賛成。コロナ禍での新本庁舎整備の入札の延期を求める陳情を。全員賛成。取り下げを承認したもの。一件。種苗法の一部を改正する法律案の廃案及び調査・報告を求める意見書等の提出に関する陳情。全員賛成。新しく出されたもの。区民生活常任委員会に付託。一件。廃止になった富士見荘の代替施設の設置と、それが整うまでの富士見荘、来年3月末以降も建物は残る、の暫定使用、再利用に関する陳情。福祉保健常任委員会に付託。一件。75歳以上の医療費窓口負担2割化の検討を中断し、新型コロナ拡大の折、安心できる医療制度維持を国に求める意見書の提出に関する陳情。以上、請願でした。次は、要望書です。区議会は、次の要望書を関係機関宛に提出しました。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める要望書。長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の経済は依然として厳しい状況下にあり、小規模事業者を取り巻く環境も雇用不安の拡大、不透明な金融事情、後継者不足など、様々な危機にさらされています。このような社会経済環境の下で、世田谷区内の事業者は厳しい経営を強いられ、その生活基盤は圧迫され続けています。こうした中、東京都が実施している軽減措置、減免措置が廃止されることになれば、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものとなり、地域経済への悪影響が懸念されます。よって世田谷区議会は東京都に対し、次の事項を実施されるよう要望いたします。1. 小規模住宅用地に対する都市計画税の2分の1軽減措置を引き続き令和3年度以降も実施すること。2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税、都市計画税の2割減免措置を引き続き令和3年度以降も実施すること。3. 商業地等における固定資産税、都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を引き続き、令和3年度以降も実施すること。令和2年11月16日、東京都知事宛て。婚外子差別撤廃のための戸籍法改正を国に求める要望書。平成25年9月4日、最高裁判所大法廷は、14名の裁判官全員一致で、婚外子の相続分を、婚内子の2分の1とする民法の規定、民法900条第4号、正し書き前段を、憲法違反と決定しました。すでにこの規定は、同年の臨時国会で改正され、発効しています。また、同年9月26日に、最高裁判所第一小法廷は、戸籍法第49条第2項第1号の規定について、合憲と判断しましたが、憲法に違反しないと述べたものの、事務処理上不可欠の要請とまでは言えないと明言した上、立法において見直すべきという補足意見も付していることからも、現状を是としたものでないことは明らかです。さらに近年、諸外国でも婚外子差別の撤廃が進み、嫡出子、嫡出でない子の区別自体が子供への不当な差別であるとして法改正が進んでおりますが、我が国のこの規定について国連人権書記官から繰り返し法改正を勧告されており、婚外子の人権尊重のために一刻も早い法改正が望まれます。また平成16年11月の制度改正により、婚外子についても 婚内子同様、長男、長女などと続き柄が記載されるようになりましたが、それ以前に出生の届出がなされた婚外子の続き柄は男、女と記載されており、婚外子差別の要因ともなるものです。本人または母の申し出によって記載の変更は可能ですが、現に婚外子差別がある中で自ら名乗り出るには困難が伴います。また、国や行政から十分には広報されていないことから、この制度改正自体知らない人も大勢いると考えられます。もともと続き柄欄において、長男、長女、次男、次女、三男、三女などと出生順に序列をつけていたのは、戦後廃止された家督相続の順序を明確にするためのものであり、現在では必要がない事項です。したがって、婚外子差別の要因を取り除き、戸籍実務上不要な事項を廃止して、事務を簡素化するためにも、続き柄欄を廃止することは極めて合理的であると考えます。よって、世田谷区議会は、国会及び政府に対し、以下の事項について要望いたします。1. 戸籍法第49条第2項第1号を削除し、出生届における嫡出子、嫡出でないこの別の記載欄を廃止すること。2. 戸籍法第13条第4号及び第5号を改正し、戸籍の実父母との続き柄及び養親との続き柄を廃止し、続き柄廃止に伴い、性別を明らかにする必要がある場合は、性別欄を設けるよう改正すること。令和2年11月16日、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣宛て。東京外郭環状道路、関越から東名、本線シールドトンネル工事における安全性確認についての要望書。令和2年10月18日、東京外郭環状道路、関越から東名、本線シールドトンネルが通過した直上である調布市東つつじが丘2丁目の市道等で、陥没が発生しました。また、後日の調査により、現場付近の地中にも空洞があることが判明しました。区では、外郭環状道路の工事に関し、安全な工法であること、また、工事を進める上で周辺住民への情報提供や丁寧な対応などを条件に協力しておりますが、今回の事象はその根本を揺るがすものであり、すでに屈伸が完了した区内区域における同様の事象発生について、区議会としても非常に強く懸念しております。区は区民の安全・安心確保の観点から、10月20日に、本線シールドトンネル工事における安全性の確認について要請を施行し、陥没原因の解明及び本線シールドトンネル工事との関係性、区内における同様な事象発生の可能性の検証、屈伸完了箇所における継続的な安全性の確認、本線シールド工事の影響による場合、今後の具体的な再発防止対策、の4点について早急に確認し、その結果についての報告及び区民に対する周知を行うこと及び原因究明がなされるまで工事を再開しないよう求めたところです。10月23日に開催された東京外環トンネル施工等検討委員会第2回有識者委員会では、陥没の原因究明に向けた調査と並行し、世田谷区内をはじめ、すでに屈伸が完了した区間における安全性の確認に向けた調査を実施することが公表されました。しかしながら、事象の原因究明がされない限りは、地域住民の安全を確保し、不安を解消するには至らない状況です。よって、世田谷区議会は、今回の事象についての原因究明を早急に進めるとともに、区内の屈伸完了区間における安全性について直ちに確認し、さらに継続的に担保していくため万全の措置を講じることを強く要望いたします。 令和2年11月16日、国土交通省関東地方整備局東京外郭環状国道事務所長、東日本高速道路株式会社関東支社東京外環工事事務所長、中日本高速道路株式会社東京支社東京工事事務所長宛て。以上、要望書でした。
これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した内容についてお問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファクス 5432-3030。公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。次回の定例会は2月下旬から開催する予定です。今回ご紹介した質問・答弁などの詳しい内容については、2月中旬発行予定の会議録をご確認ください。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターなどに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。代表質問、一般質問の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会議会中継をクリックしてください。今回のアナウンスは浜田紀美子、泊慶三、泊敦子でお伝えしました。テープは2巻とも B 面の最後まで巻き取ってからご返却ください。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。